はい、こんにちは。農業楽しきラジオのしんごです。本日も前回に引き続き、僕が見た日本の環境制御10年史というところでお話をしていきたいと思います。まず10年前ですね。僕は当時29歳ということになります。キュウリ農家を始めてまだ1年2年ぐらいで、すごく栽培的にも、全然ダメだった時代でした。で、まあ、そんな時に先輩が、勉強会を開いてくれました。で、この勉強会というのはもう、何ですかね、基本的な農業の、まあ、栽培に必要な多量要素の肥料だったり、微量要素の肥料にはこんなものがあるとか、まあ本当に一般的な農家さんが、習うような内容でした。で、まあその流れで、先輩が佐賀の方にすごく、収量の上がった農家さんがいるから見に来たいねということで連れて行ってもらったのが、竹雄氏の、まあ、方ですね。で、まあ、結構有名な農家さんで、ちょっと伺おうと思ってたんですが、予定が合わず、直接お話をすることはできなかったのですが、まあ、補助だけ、外観だけ見させてもらって、その後移動したのが竹雄氏じゃないや、朝倉氏ですね。これは福岡県です。で、福岡県の朝倉市に行って、まあ冬の間だけ、炭酸ガスを炊いた。で、この炭酸ガスというのは CO2 ですね。CO2 を炊いたところ3割程度、例年より収量が上がりましたというお話を伺って、で、その後、清和に来てもらってセミナーをしたというところです。で、当時清和というのはですね、株式会社清和と、栃木県の下野市だっすかね、にトマトパークっていうでっかい1ヘクタールぐらいの大きなハウスがあるんですが、まあ、今は環境制御をメインとした、人材育成だったり、そういった商品を販売している会社っていうところですが、まあ、もともとは、施設の資材を開発したり、開発販売したり、海外製品を輸入して、カーテンですね、平張りのカーテン、編んだやつ、まあ、シルバーが入ったやつとか、真っ白というかですね、遮光率が 30% ぐらいのものとか、そういうのを売って、そういった設備を提供している会社です。まあ、まあ、当時からのオランダを行き来していたそうで、まあそういったところから、僕はこれ10年史と言ってますが、オランダの場合30年から40年前からどんどんこう、環境制御の意識が高いところにあって、まあそういった年月をかけて、徐々に、発展してきたと。まあそういうのを見てきたそうで、まあそれで、完成期に近いところになって、その技術を、まあ日本にどんどん広げていったそうです。まあ日本に環境制御を広げたのは、まあ清和と言っても過言ではないぐらい、すごく影響力のある会社です。はい。うちもネクスト80とか、カーテン使用してるハウスもあります。で、その会社が、無料でセミナーをやってました。環境制御はどういうものかっていうのをですね、だいたい1時間から2時間、とある講師の方が、まず、環境のモニタリングからしましょうと。で、モニタリングするとこういうふうに温度のグラフとか CO2 のグラフが動いてますね、と。 で、ここで温度を上げて CO2 を炊くことによって光合成たくさんするんですよっていうようなセミナーです。まあ、すごくざっくり言ってますが。まあ、それでも最初はですね、みんなえーってなっちゃうんですけど、僕は結構、あ、これ理にかなってるんじゃないかなと思って、入れたいなと思ったんですけど、まあ、とりあえず地元の先輩がですね、まあ、失敗する可能性もあるから、ちょっと、我々でやってみると、2軒の先輩農家が。で、それで、よかったらまたみんなで導入しましょうというところで、指導員と一緒になって、まあ、観光区、何も、まあ、今まで通りの栽培のハウスと、まあ、CO2 を発生させて、まあ、高い CO2 濃度で管理したハウスって比べたところ、やはり CO2 耐えた方が、どちらのハウスも、まあ、先輩2軒のハウスも、収量良かったなというところで、徐々に、広がっていったというところです。まあ、基本的に当時はですね、環境制御するにあたって、CO2 発生器とか、環境モニタリングですね。まあ、セイワの製品だとプロファインダーですね。あとは、今世に出回ってるものとして、アグリログとか、アグリネットとか、何ですかね。ウエックスとかを使った。やばい、出てこない。まあ、いろんな製品があります。はい。で、それがセットで導入となると、だいたい 15R とかのハウスで、まあ、10R から 20R のハウスで、ワンセット50万前後してました。でも、それに対しての、補助というのは全くない状態からのスタートです。まあ、なんつったってね、当時の、まあ、農業関係の、まあ、農政ですね、行政の方々は、なんじゃその技術ということで、そこに補助なんて出すつもりはみじんもないし、過去やってみたけど、CO2 やってみたけど、あんまり効果がわかんなかったっていう方もいたし、普及センターの方に至っては、本当に否定的な方もいらっしゃいました。はい。まあ、でも、とりあえず地元の部会の方々で、試験導入したら良かったっていうのは事実だったので、まあ、それで僕たちの地域の方では、まあ、興味のある人たちから徐々に広がっていったっていう形でした。で、僕も早い段階で入れたかったんですが、なかなか、その1年後ぐらいにようやく導入したんですけど、まあ、その時工夫したのが、CO2が低くなるんだったら低くなる時間帯に窓をしっかり開けて換気を しようかなと。で、あんまり温度も下げたくないからその時間帯に暖房機をつけてしっかり温度と CO2 の確保をやったっていうのを、まあ午前中の30分間だけやってみたらですね、まあ、結構キス型とか変わってきたんですよ。ただまあ当時はですね、まだそんな今みたいに重油が100円以上するっていうことはなかったので、まあ、あと、単価ですよね。単価も高かったんですよね。なので、そういった管理ができたんですが、まあ、今となっては結構贅沢な管理になっちゃいますよね。はい。まあ、これが10年前と今とでは、そういう販売単価だったり、生産にかかる原価っていうところが違うところです。はい。まあ、地元ではこういった形で、CO2 の導入が進んできましたというところです。じゃあ全国ではどうだったのかっていうのをまた次回、お話ししていきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた。